はい、皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
仲良くしてもらってると信じてますけどって どんな前振りやねんと思いましたけれど、
ね、仲良くさせていただいてます。本当にありがとうございます。この小淵座オリーブ協会のこのなんていうんかな、こう緩やかな雰囲気よね。もう10時15分から始まる言うてんのにね、始まって後ろでこうやってオッケーオッケーやってんのにチューニングし始めるもんね。本当にいやいやいや、今日はね、あの御言葉のメッセージを通じて霊的チューニングもね一緒にできたらいいなと。ということでね、昨日新宿発の新宿発3時ちょうどのあずさ30号で私は上諏訪っていうところにね昨日行って、で上諏訪温泉でゆっくりしながら、はい、夜はちょっとリモートの研修があったんでリモートやって、今日朝からこっち来たんですけどね、もう大好きです。もう小淵沢に来るのいつも楽しみにしております。はいはい、ということで今日の、メッセージのテーマは唯一の道唯一の道、ここって掛け合い型の教会だもんね、ここね唯一の道あなたの行き先決まってますかっていうメッセージなんですね。あなたの行き先決まってますかっていうことなんです。で、今日って2026年の3月15でしょね。実はですね、今から45年前、私は大学受験のために京都かどっかのホテルで泊まった際に、ギデオンの聖書に神様、仏様、イエス様、もう何でもええからどっか大学受からせてくださいっていうご利益信仰でサインしたのが、いやいや1981年の3月の9日なんですよ。45年前ね、えもうご利益信仰ですよ。もう本当にどこの大学向からんからどっか大学からしてください。で、何度かここでもお話ししてますけど、そのご利益があって私は四天王寺国際仏教大学っていうところに、まあ、行く羽目になって、でなおかつそこで般若心経やら写経やらやって、あの仏の教え、仏教の教えがすごく身に染みて、得度を受けて、得度っていうのはキリスト教でいう洗礼式ですよ。得度を受けて、ね、それからあの五重僧伝っていう生前戒名を受ける修行も受けて、バリバリの仏教徒になったわけですよね。45年前のこの聖書にサインしたことがきっかけで。まあでも2007年の2月のことにね、お付き合いで行った教会で、聞かされた、まあ、高原剛一郎さんのゲストメッセンジャーの高原さんのメッセージで、僕は非常にあの怒りを覚えて、でそこの教会の長老たちと大喧嘩して、で彼らを論破するために聖書を学び始める。しかしながら聖書を読んでもわからない、なのでいい解説本がないかなと思って手にしたのが日本人に送る聖書物語、中川健一先生の本なんですけど、まあ、その主の憐れみ、神様の憐れみによって2008年の11月3日に私は受洗をしたわけです。今日のメッセージのタイトルは唯一の道、あなたの行き先決まってますかっていうことだったでしょ。で今日はね、その2007年の2月に私が非常に腹立たしさを覚えた聖句、私がこのおっさん何言っとんねんと思って非常に腹立たしさを覚えた聖句、ヨハネの福音書14章の6節、これが今日のメッセージの基調聖句です。基調聖句です。でね、今あのメッセージステーションとかで中川先生がよく説教学セミナーなんていう話されてるでしょ。で去年の11月に私も説教学セミナーを受けさせていただいたんだけど、まあ目から鱗というか、なんていうか、あ、説教ってメッセージってこんな風に作るんかっていうことがやっぱり勉強させてもらってね。で実は恵比寿聖書フォーラムっていうのはハーベストの定例会が毎週日月と恵比寿のジェラで行われていたので、 恵比寿聖書フォーラム自体は伝統的に月曜日に解散しているんですよ。だから明日礼拝やるんです、やってるんですけど、まあ、コロナ禍以降あの定例会がなくなって、でずっと、まあ中ぶらりん状態だったわけですけど、4月から恵比寿聖書フォーラムは毎週日曜日の午前中にメッセージすることに、まあ、決めてやるんです、やるんです。でそのためにも今説教学セミナーで学んだ説教の組み立て方っていうものをあの試験中です。試験中です。なので今日は、それを踏まえて説教学セミナーで学んだ構造でこのメッセージを作ってますので、はい、今から聖書箇所ですよ、今ここは釈義ですよ、ここ証明ですよ、なんて言いながら解説しながらメッセージさせていただきたいと思いますね。これ結構面白いと思いますよ、ね、はい。じゃあ今日の貴重性、あ、これ僕だ、あ、若いね、若いね、髪の毛もまだちょっとあるよね、うん、ね、うん、ね、中川先生も若いよね、本当に ね、うん、ね、まあまあ、この時の話し始めるともう時間が足らないのでやめますけど、まあまあ大変でしたね、もう本当に証し文読む時ね、本当に、まあ、人を絶対感動させると思って作った証し文用意して講談に立った瞬間に鼻水と涙がちょちょ切れてきて原稿なんか吹っ飛んじゃって、唯一発した言葉、神様ごめんなさい、ただいま戻りましたっていう言葉でしたけどね、アーメンですよね。2007年の2月のことです。さあ、はい、貴重聖句これです、はい、皆さんと一緒にお読みしましょう、はい。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんっていうことなんです、まあ、これ貴重聖句です、主題聖句です、まあ、聖書というのがまずベースにあるわけです。そしてこれからメッセージに入る前に導入っていうのがあるんですね、まあ、導入はこれです。あのシニア川柳ってあるでしょ、大好きな、あ、そうで、日帰りで行ってみたいな天国へ、もうね、本当に延命は不要と書いて医者が良い、まあ、しかしこの日帰りで行ってみたいな天国へってね、面白いよね。でもね、死というものを笑いに変える文化ってあるんですよね。しかし、まあ、せやけど本当に死んだらどうなるのかって問われたら、多くの人は確かな答えを持っていません。ね、多くの人は答え持ってないんですよ。多くの日本人はこう考えるんです。真理は一つでもそこへ至る道はたくさんあっていいんだ、山の頂上は一つでも登山道はいくつもあるじゃないっていうふうに考えるわけですよ。しかしイエス様はこう言われたんですね。この言葉は十字架にかかる前夜弟子たちに語られた言葉ですね、まあ、ペテロが3回否むよとかいろんなことがあって、で弟子たちはイエス様がやがて去ることを聞いてすごく不安になっていた時にトマスが言うんですよね。主よ、どこに行かれるのか分かりません、どうしてその道を知ることができるのでしょうか。その時イエス様が言われたんですよね。私が道であり真理であり命なのですっておっしゃったんですね。今日はこの御言葉からまあ考えるわけです。で、説教には必ずこれを持って帰ってもらいたいなっていう、まあ、大きな大きな目的というか塊があるんです。それを命題と言います。命題。ね。で、本日の命題は、父の身元に至る道は一つであり、父の身元に至る道は一つであり、その道はイエスご自身である。これドカーンと皆さんに持って帰ってもらいたい話です、まあ、つまり説教が語ろうとしている中心的真理のことを命題っていうんですね。そして命題から本題にいきなり入るとなかなかついていけないので移行文っていうのがあります。移行文、じゃあこれ今から移行文を話しますなんか説教学セミナーの解説してるようになった、移行文とはね、導入から本論へ、ポイントから次のポイントへ、聞き手の理解を先導する役割文なんですね。 説教のゴールへの、説教のゴールへの道筋を整えてくれるものが移行文と言います。今日の移行文これです。人は死後の行き先について様々に語ります。人は死後の行き先について様々に語ります。哲学も宗教も科学も答えを模索してきました。しかし、イエスは私が道であり真理である命です。私が道であり真理であり命です。と断言されたんですね。今日はこの宣言を3つの側面から見ていきます。3つです。はい。勘の鋭い方、3つって何でしょう？そうですね。1、イエスは道である。2番、まあ、いわゆるアウトラインというやつです。2番、イエスは真理である。3つ目、イエスは命である。イエスは道である。イエスは真理である。イエスは命である。で、今日のメッセージのゴールは、父なる神に至る唯一の道として、イエスを信頼し、イエスによって神に近づくようになりましょう。神に近づきましょうっていうのが本日のゴールですね。それではいつもの儀式を行います。私は準備できてます。はい、 Are you ready?
Yes, we are.
はい、ありがとうございます。はい、アウトライン3つありましたね。1つ目、イエスは道である。はい、これが本論の1つ目ですね。イエスは道である。まずこの聖句を釈義します。釈義、釈義っていうのはね、聖書本文が本来伝えようとしている意味を文脈や歴史や言語などを考慮して正しく読み取ることを釈義っていうんですね。英語ではビブリカルイクセジーゼス、イクセジーゼスと呼ばれています。イクセジーゼス、イクって外へね、自分の考えを聖書本文に読み込むアイセジーゼスではないんです。自分に引き寄せるんじゃなくて真理を外へ出すっていうことなんですね。じゃあこのイエスは道であるっていうところ、この道について言語学的にちょっと分析しますよ。これギリシャ語ではホードース、この道はホードースっていうんですね。意味はね、もちろん道なんですけれども、旅路、生き方、目的地へ至る経路という意味があるんですね。このホドスには、これ単なる道路じゃないんですよ。目的地へ確実に到達する経路のことです。目的地へ確実に到達する経路のことです。ヨハネのこの14章の文脈で言うと、目的地ってもう明確ですよね。どこですか？そう、父の身元じゃん、書いてましたもんね。父の身元が目的地です。つまりイエス様は神へ至る唯一の経路だっておっしゃったんです。私が道であるっていうことは神へ至る唯一の経路だって言われたんですね。まあ、これ聖書を釈義した結果こうだよって言ったんですけれども、このことを証明してしまい、証明します。今から証明っていうのはね、今私が行った釈義の妥当性を補強し、命題が正しいことを裏付ける要素のことを証明っていうんですね。まあ、他の聖書箇所ではどう言ってんのかとか、民族文化的にはどう言ってんのかなどなどなど、まあ、こういったことを証明って言います。はい、使徒の働き9章の2節の B、 はい、お読みください。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ出し、縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。下も行きましょうね。使徒の働き24の 14b、 はい、私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、私の先祖の神に仕えています。私は律法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることをすべて信じています。ね、まあ、この特に後半の使徒の働き24の 14の B っていうのは、パウロが呼び出されて、 テルテロが訴えを述べ始めて、でフェリクス閣下、閣下のおかげでんたらかんたらってお話して、私はっていう弁明するところの話ですよね。初代教会はこの道って呼ばれてたんですよ。初代教会はこの道って言われてたんです。つまり結論、キリスト教というのは思想体系ではなくって、イエスそのもの、イエスの存在そのものが救済経路である道であるっていうことなんですね。ね、釈義して、それから証明して、結論、イエスの存在そのものが救済経路である道であるっていうことですね。じゃあメッセージって結論聞いて損で終わりではないんですよ。それでどうするねんっていうのが実は大事なんですね。これを適用と言います、ね、適用。適用とは釈義と証明によって明らかになった命題を今私が生きているこの生活に生かすことを適用って言うんですね。これちょっと富士山の図ですけどね、山に登るときに間違った道では頂上に行きませんよ ね、まあ、富士山だったらどの道から行っても頂上に行くけど、真理の道は実はそういうわけにいかないんですね。誠実に歩めば、誠実に歩んでいけばどの道でもいいっていうことじゃないんです。誠実さは正しい方向を保証しません。問題は誠実さではなく問題は誠実さではなくねえ、だってあのモニター見ないで僕の方見てくださってるんだからね、周り、誠実、誠実に。そうなんです、問題は誠実さではなくて方向なんですよ、方向で。さあ、私たちはどの道を歩いてますか、登ってますかっていうことなんですよ。先ほど僕が45年前にね、あの聖書にサインした話したけれども、私は元仏教徒でした。この仏教の道、まあ、富士山でいうとこの素走りルートで書いてるけど、まあ、別に素走りルートが仏教ルートっていうことを言いたいわけじゃなくて、こういう道があるよっていう話なんだけど、ね、仏教って実は自力本願と他力本願があってね、この地上生涯をどのように生きたかによって次の世界が天国道、人間道、阿修羅道、餓鬼道、畜生道、地獄道という六道輪廻する仏教もあれば、僕は浄土宗でしたので南無阿弥陀仏でいきなり極楽浄土っていう一方通行の他力本願の仏教もあれば、無になるっていう仏教もあったり、まあ、いろいろあるんですよ。で、今日リモートで参加してはるかどうかちょっと分からんけれども、熊本のオリーブの家 の、 あの青木理事長とこの間先週一緒にあの某刑務所で、まあ、メッセージ500名の刑務所に対して、まあ、青木さんがメッセージされて、その後教会士の方やいろんな方々と、まあ、30人ぐらいかな、あの懇親会があったんですよ。教会士の方ってほぼほぼ全員僧侶ですよ。うん、あの頭のこの反った人ばっかりでした、うん、僧侶でした。でその中であの、まあ、こうご歓談してる中でね、あのいろんな宗教の話出るじゃないですか。でキリスト教の話出たんですよ。で青木さんその時に、あ、あこに座ってある人あの人元仏教徒で今牧師ですって言ったもんやから、あお坊さんたちが僕のとこみんな寄ってきてなんでやって聞くんですよ。こう言うんですよ。キリスト教徒から僧侶になった人は知ってるけど、僕はそっちの方が信じられなかったけど、キリスト教徒から僧侶になった人は知ってるけど、仏教徒から牧師になった人は知らんって言うんですよ。まあでもこれね、伝道のチャンスですよね。なので今言った仏教の他力本願と自力本願の話と、それから毒屋の例えの話で、まあ、お僧侶だったら絶対知ってる話を言って、で根本仏教って哲学ですよねって言ったら、そうやって言ってましたよ ね、 うん、ね、
まあどんだけ響いたかどうか分かりませんけれども、まあ、御言葉をバーッとこう指してきましたけれどもね、まあ、仏教の救いの構造いろいろあるけれども違うんですね。違うって言ったらダメ、それはそれでいいんですけど、まあ、あの私たちが考えている真理の道には至らないっていうことなんですね。問題は方向なんですよ。何でも言います。努力したりとか、ね、誠実さとかじゃなくて、はい、
方向
ここの教会は牧師先生も牧師夫人もこの微妙な間があるんだよね、この間が ね。聖書の悔い改めっていうのはメタノエオっていうでしょ。悔い改めるっていうことをメタノエオっていうんですよ。仏教界でいう自分の罪を嘆き悲しむ悔い改めじゃなくて、メタノエオっていうのは方向転換っていう意味なんですよ。方向転換ね、悟りへ向かうのではなくて神の方を向けなさい、向きなさいっていうことなんですね。だからイエスは言われたんですよ。私が道である。神に至る道は多くの宗教ではなくイエスご自身だっていうことですよね。はい、アウトラインの一つ目、イエスは道である。これ終わり。はい、次二つ目、アウトラインの二つ目、はい、何ですか。イエスは真理である、なんですね。まあ、これも釈義しますよ。真理っていう言葉はギリシャ語ではアレーティア、アレーティア、もう同時通訳の方ごめんなさいね、いつもこんな脱線したりいろいろ喋っててね、それ多分ね、いつも泣いてはるんだよねきっとね、また永山さんかってね、すいません、もう原稿通り喋ってませんからね、すいません、はい、笑ってる、はい、イエスは真理である、ね、これ真理って釈義しますよ。ギリシャ語ではアレーティアって言うんですよ。アって否定なんです、ね、でランターの隠れる、隠れるが否定されてるんやから隠されていないものっていう意味ですよ。本質的には、語源的にはアレーティアっていうのは、まあ、もちろん真理がギリシャ語でアレーティアっていうんだけど、アレーティアっていうのはアとランターの隠れていないっていうことなんですよ。隠されていないものっていう意味なんです、ね、え、つまり実在が顕現している状態のことをアレーティアっていうんですね。ヨハネの福音書において真理とは正しい教義ではなくて神の実在の自己啓示だっていうことなんですね。隠されていないものなんですよ、ね、え、じゃあここで質問です。旧約時代はどうして隠されていたんですか。旧約時代はどうして隠されていたんですか、ね、はい、今から証明3つ言いますね、はい、なぜ、その理由、証明1つ、それはイエス様ご自身が、イエス様が神ご自身であるからね。ヨハネの福音書1章の18、あ、読んでください、どうぞ。いまだかつて神を見た者はいません。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのです、ね、神様は隠されていた存在なんです ね。隠されていた、ね、エクセーゲオマイ、エクセーゲオマイっていうんですけれども、解き明かすっていうことね、解き明かされたっていうところ、これギリシャ語でエクセーゲオマイっていうんですけれども、内側にある真理を外へ導き出して明らかにすること、解き明かすっていうんです。先ほどエクセジーセスとアイセジーセスの話しましたよね。ちなみにビブリカルエクセジーセスっていうと釈義っていう意味なんだけれども、エクセジーセスだけ取るとこれ何て訳すかっていうと解釈学。この中にも聖書塾の方おられますよね。聖書塾の進学講座の一番最初って解釈学だったでしょ、覚えてます。あ、 今聖書塾生なの。あ、何期生。あ、この間のあの15分枠に入ったんだ、よかったね。あ、もう一人いてんの。もう今本当に15分で終わっちゃうからね、学んでください。ってことは55期生ぐらいになるのかな、53期生かね、あの約3年の学びですけど祝福がありますようにね、本当に祈ってますね、はい。
エクセジーセス、これ解釈学って訳されるんですね。つまりイエス様は未だかつて神を見た者はいません。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされた、ね、イエス様は神を解き明かされた方なんですよ。解き明かされたって書いてるからなんとなくどういうことやと思うんだけど、神様ってこういう方だよって解説された方なんですね。神は隠されていたんですよ。人間の理性では到達できないんです。理解できないんです。哲学では推測することしかできないんです。だから人類は仏像を作ったり神話を作ったり抽象的な概念を見立てたり、ね、おとつい僕大山っていう山登ってきましたけど、まあ、富士山もそうですけど至る所に鳥居があって山そのものを神格化したりするわけですよね。しかし神様は推測の対象ではなく掲示される存在だということですよ。神様は掲示される存在だということです。イエス様は神を解説された方ということです。ね、なんで隠されていたんですか？その理由は1、イエスが神ご自身であるからということですね。理由の2つ目、神は聖なるお方だからです。旧約聖書の時代は神の栄光は幕屋の中に隠されていました。至聖所、契約の箱、ね、幕屋の中にね、神様はおられるんです、いたはるんです。しかし近づけない。なぜ？神は聖なるお方だから罪人は近づくことができないんです。ということは隠されていたものは何かっていうと、神様の臨在とその清さが隠されていたっていうことですね。神様の臨在とその清さが隠されていたっていうことです。なんで神様隠れていたんだろう。はい、一つ目の理由はイエス様が神様だから、二つ目は神は聖なるお方であるから。証明の三つ目、なんで隠せられていたのか。それが神の救済計画だからです。ねえ、コロサイ人の手紙 2-17、はい、お読みください。どうぞ。これらは来たるべきものの影であって本体はキリストにあります。ねえ、旧約は型として神様のことを示していましたね。杉越の子羊や生贄制度や大祭司や、ね、しかしそれらは影である、ね、本体はキリストにあるって言ってるんですね。これらは来たるべきものの影であって本体はキリストにある。実体はまだ現れていなかったっていうことなんです。杉越の祭りの時に杉越の祭りの食事ってするんですね。ユダヤ教徒たち今でもやるんですけれども、その食事セーデルって言うんですけれども、あの儀式的なしきたりの順番通りにあの食事をいただくわけだけれども、セーデルって言うんだけども、そのセーデルの食事の中の最後のデザートを食べる儀式のことをアフィコーメンって言います。アフィコーメン、どんな儀式かっていうとね、食事の始まる前にマッツァって分かりますね、種なしパンね、マッツァパン、このマッツァを3枚用意するんです。でマッツァカバーにそのマッツァを入れるんですよ。で3層になってるんです。1枚2枚3枚、はい、イメージしてくださいね。正方形のマッツァカバーがあって、それが3つの袋になっていてて、そこにマッツァが1枚2枚3枚って入ってるんです。で食事の始まる前に、まあ大概父親ですね、そこの長老が真ん中のマッツァを取り出して、今3枚入ってますでしょ、真ん中のマッツァを取り出してパーンと2つに割って白い布でくるんで部屋のどこかに隠すんですよ。で食事がずっとセデルの食事が始まって、でデザートの時間になったら一番その中にいてるちっちゃい子が、はい、じゃあ探しといでって言って探しに行くんですよ。あ、お父さんあったよってそこから白い布にくるまれた半分に折られたマッツァを取り出してきて持ってきて開いてそれをいただくんです。なんと麗しいというか象徴的な、父子精霊子なる神が二つに割られて白い布にくるまれて隠されて墓に葬られてね、そして3日目によみがえってそれを私の体ですっていただく儀式を 全くこういうことを理解しないでユダヤ人たちは今もやっています。で、ね、食事が終わった後に必ず一つ空席が一つあって、そこはエリアの席なんですけど、はい、エリアがまだ来てないかちょっと見といて、お父さん今年もまだ来てないって言って、いまだにエリアの再来を待ってますよ彼らは、ね、やがてでも来ますからね、うん、はい、それが神の救済計画だからなんです ね。アフィコーメンの儀式で資格化されてるんです。すごいな、もう祭りとかそういった儀式の中にね、イエス・キリストが本当に予表されてるんです。で、エクセーゲオマイ、隠されていないもの、何が隠されていたのか、もう一回言います。それは神の実在、神の臨在、神の救済計画が隠されていたんです、旧約時代に。もっと言うと、メシアの正体そのものが隠されていたんです。それがイエス・キリストにおいて隠されていないものになったんですよ。ですよね、隠されていないものになったんです。はい、アウトラインの2番目、イエスは真理であるの結論、これですね。ヨハネの福音書1章の17、はい、お読みください。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであるって言うね。真理は、ね、イエスは真理であるっていう、今アウトラインの2つ目、イエスは真理である、これですけれども、真理は教義ではなく、教義ではなく人格として歴史に現れた神のことです。人格として歴史に現れた神のことです。人は神を探してたんですよ、ずっとずっとずっと。しかし聖書はこう言うんですよ。神ご自身、神様がご自身を隠しておられたのではありません。時が満ちるまで計画を温めておられたのだ。本当にそうですね。律法によってイスラエルの民が守られて、そしてやがて時が来て受肉されたイエス様が現れてくださってっていうふうに流れがあるわけですね。神様の計画だったんですね。そしてついに隠されていた神が、先ほどアフィコーメンの儀式の話を少ししましたけれども、隠されていた神ご自身が裂かれた体として現れてくださったんです。だからイエスは言われました。私がそれさっきね、はい、もう一回言う。だからイエスは言われました。私が真理である。もう面白いよ。私が真理である。真理は人格として到来したんですね。ヨハネの福音書の14の9に、ね、ピリポのとこですけど、私を見た人は父を見たのです。イエスは神の可視化なんですね。イエスは父なる神の完全な自己啓示だっていうことです、ね、はい、これ結論ですね。じゃあ適用、イエスは真理であるというところから、どういうことを私たちは学ばなくちゃならないのか、ね、もしね、道が真理じゃないんだったら、その道は安全ではないですよね。しかしイエス様は神の実在そのものを表すお方だから、この道は真理だっておっしゃってるわけですよね。私たちの信仰は思想ですか？違いますよね。私たちの信仰は思想ではないんです。哲学的思考の延長線上じゃないんです。私たちの信仰はイエス・キリストという誠、人格との出会いなんですよ。アーメンですよね。イエス・キリストとの人格との個人的な交わりなんですよ。世界中にいっぱい宗教あるけれども、ね、神様と個人的な交わりをする宗教なんてあるんですか、他に。聞いたことないですよ ね。イエス・キリストという人格との出会いなんですね。アウトラインの一つ目が、私は道である。二つ目が、私が真理である。では三つ目は、はい、私はイエスは命である。命、もう簡単だよね。14の6だけでね、こんだけメッセージ語れるんやから、もうね、道であり真理であり命である。実はここが今日の核心ですよね、うん、命、私が命である、ね、これ釈義しますよ。 これギリシャ語では新約聖書に出てくるギリシャ語には命を表す言葉が複数あるんですね。一つはプシュケで、もう一つがゾーエ。プシュケっていうのは魂あるいは生命原理、人間の存在そのもののことをプシュケと言います。まあ、日本語に訳されるときは魂っていうふうに訳されますね、うん、一方ゾーエっていうのも命なんですね。これはプシュケとは違ってね、神に由来する命のこと、神のうちにある命のこと、そして驚くべきことに永遠の命、これをゾーエっていうんですよ。ヨハネの福音書14の6の命はどっちですか？プシュケ？ゾーエ？その通り、私は道であり真理であり命ですの、この命は私はゾーエであるって言ってるんですね。イエス様は人間がもともと持っているプシュケ魂ではなく神的生命そのものであるって言われたんですよ。私はゾーエであるとおっしゃったんです。聖書って本当にすごいな、面白いなと思うんだけど、これ今から証明していきます。他の聖句でね、ヨハネの福音書12-25、はい、お読みください。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。かあ、なんで聖書ってこんなに美しいんやろ。言葉遊びしてんだよ。もちろん、はい、今日ここにお集まりの方々、リモートで参加されている方、この命が何を示しているのか当然お分かりですけれども、自分のプシュケを愛する者はそれを失い、この世で自分のプシュケを憎む者はそれを保って永遠の造営に至ります。あれ本当にすごいね、聖書って。人は皆プシュケを持ってんです。しかしそれは永遠の命、造営ではないんです。みんな造営持ってますよね、ここにおられる方ね。本当に良かったですよね、本当に。何か、なんか僕今おかしいこと言った？よかったね、反応した。はい、じゃ あ, あのこの証明終わったんで結論、イエスは命である、ここでの結論ね。はい、ヨハネの福音書17-3をお読みください、どうぞ。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。これもう造営ってこういうことだよって定義してますやん。いや、すごくない？造営定義してるんですよ。それしかもイエス様ご自身が永遠の命、造営ってこういうことだよって定義してくださってるんです。永遠の命、造営とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることである、ね。永遠の命は時間の長さではなくって神との関係のことなんですね、造営っていうのは、ね。これちなみにちょっと補足しますけど、ローマの 6-23、 もうここも有名な聖句ですね。はい、どうぞ。罪の報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の造営です。はい、ここも造営ですよ。造営は努力の結果与えられるんじゃないんですよ。賜物なんです。方向転換、メタノエオですよ。神様の方へ向けるだけなんですよ。そしたらその賜物として永遠の命、造営が与えられるんです。努力の結果じゃないんですよ。修行じゃないんです。哲学的思考の延長線上じゃないんです。方向転換するだけなんです。ねえ。罪の報酬は死です。罪っていうのは誠の神様がいるにもかかわらず自己中心でいることを聖書では罪って言うんです。これハマルティアって言いますよね。的外れのことを罪って言います。離れていることを罪って言うんです。一方宗教はラテン語では、まあ、英語ではレリジョンですけれども、ラテン語ではレリギオ、レリギオって言います。これはくっつくことです。離れていることがハマルティア、罪で、くっつくこと、レリギオが宗教なんですよ、本来の意味。誰と離れることが罪？神様。誰とくっつくことが、ね、宗教。 だから本古の宗教、本当の啓示宗教っていうのは誠の神様から離れてないで誠の神様ともう一回くっつくことなんですよね。イエス・キリストと個人的に人格的に交わりを持つことなんですよ。しかもそれは方向転換することだけでもらえる、努力の結果じゃないっていうことなんですね。はい、ではこのイエスは命であるっていうところね、適用ですよね。ヨハネの福音書17の3で、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですってありましたけれども、あなたは永遠の命を持ってますか？持ってます、ね、ね、ありがとうございます。それともまた探し続けていますか、ね、多くのクリスチャンは仮に誠の永遠の命持ってますかって聞いて、はい持ってますって何人かお声かけて、あの、うなずいてくださったけれども、しかしながら多くのクリスチャンは私はもう天国に行けるから安心で止まってる人も多いんですね。しかしながらヨハネの17の3、永遠の命は神との関係だって言ってるんですよね。私たちは死後の安心を持ってるから、はい終わりじゃないんです、天国行きの待合室に座ってるから OK じゃないんです。常に神様との関係を持ってるんです。全員大宣教命令に従って御言葉を述べ伝える役割がある、責務があるっていうことなんですね。で、持ってるだけ、永遠の命を持ってるだけではないよっていうことですね。今日はあなたは唯一の道持ってますかっていう話をずっとしてきました。でアウトライン3つありましたね。私は道であり私は真理であり、私は命で、はい、イエスは命であるっていうことでそうや、一個一個聞かれるから分かれへんじゃんな。そうそうそうそう、はい、じゃあまとめますよ、はい、まとめますよというか僕全然時計未来で喋ってたから、まあ、いいのかな、まだ時間ちょっと大丈夫、はい、ね、まとめていきます今からね、はい、唯一の道っていうのがキーワードでしたけれども、全くこういうことも考えない人も世の中にはいるんだけれども、それなりに考えて考えて考えて人生生きている人は、哲学的思考にね、考えて生きていく、生きている人は究極の未来である死、究極の未来である自分の死から逆算して今を生きてはりますよ。残念ながら先ほど行ってみたいな日帰りで、天国に行ってみたいな日帰りでっていう方は、究極の死である死というものを、本当に死というものが訪れるっていうことを意識してないですよね、うん、でもいろんなことを、あの、形而上学的なことを考えている人は、哲学的に考えている人は、自分に訪れる永遠の未来、ごめんなさい、自分に訪れる死という、究極の未来である死というものから逆算して今をどう生きるのか、優先順位を明確にして生きてますよ。あ、すごいなこの人はっていうような人たちは。でも我々が神様から求められているのはそうじゃないんですよ。聖書的思考というのは、永遠の造営から逆算して今を生きるっていうことでしょ。死からじゃないんですよ。軽挙されて千年王国があって、新天新地があって、ね、時間と空間の概念が超えている永遠の命から逆算して、はい、今を生きるっていうのが聖書、救われた私たちが本来生きる生き方ですよね。優先順位を、本当に優先順位を明確になるんですよね。そうすると自己肯定感ではなく自己存在感っていうことにスイッチが入るんです。多くの方々は、ね、いろんなビジネス研修等々で自己肯定感じゃなくて、自己肯定感、自己肯定感って言われますよ。 I'm OK、 自己肯定感。でも自己肯定感ってこれ間違ったらハラスメントになりますね。嘆き悲しんでいる時に、うん、自己肯定感プラス思考でもっとポジティブになりなさい、いや今悲しいんですけど、そんなんいつまでくよくよしてんねん、もう半年も経ってるやないか、飽きませんよね。自己肯定感っていうのは、でも私たちはおぎゃーと生まれてから他人との比較において成長してきたので、他人と比較しながら自己肯定感っていうものを芽生えさせていくんだよね。誰々と比べて、どことこと比べて、他人との比較なんですよ。そういうのは本当の自己肯定感って言わないんですよ。大事なのは自己存在感です。 神様は私たちのこと一人一人に対して、ね、私の目にはあなたは尊くて尊くて高価であるって、ちょっとお隣の方に言ってあげて、それ私の目にはあなたは高価で踊っとや。ねえ、まあ、あの同じ種にある兄弟姉妹に言われてももちろん嬉しいけれども、イエス様が一人一人にそれを言ってくださっている、そこに立つ自己存在感っていうのが私たちにはとても大事なキーワードじゃないですか。自己肯定感ではなく、他人との比較における自己肯定感ではなく、神様に見ていただいているっていう自己存在感、永遠の命から逆算して今を生きるっていう生き方をぜひね、今日の学びでしていただけたらなと思います。ね、その答え持ってますか？あなたは今死んだら天国に行けるっていう確信持ってますか？っていうことなんですね。あ、このアニメーション入ってたんだ、ごめんなさいね。これこれこれ、あ、これこれこれこれこれこれこれでしたね、まあはい、これ話しましたけどね、これいうことでした。はい、道も真理も命もすべてイエスにおいて一つに帰結していきます。道も真理も命もすべてイエスに集結していくんですね、収束していくんですね。父の身元に至る道は一つです。父の身元に至る道は一つです。それは排他的な思想ではなくって、明確な救いの招きなんですね。旧約時代は神の道、真理、命、これそれぞれ旧約聖書でも語られていました。道、神に至る道、旧約では道は神に従う生き方、契約の道、義の道っていうことを意味したわけですね。つまり律法が神に至る道を示していたわけです、旧約聖書時代。しかしイエス様はおっしゃいました、私が道である。律法が示していてた神への道がイエスという人格を、人格として現れた。真理、これ神の啓示、旧約聖書真理はヘブル語でメネトっていうわけだけれども、これ神の確かさを意味しているわけですけれども、例えば後で聖書を開いてください、詩篇の119編の160、詩篇の119編の160、御言葉のすべては真実です、あなたの義の裁きはことごとく常しえに至ります、なんていう言葉があるわけですけれども、あなたの御言葉の本質は真理ですって、旧約時代は神の御言葉が真理だったんです。しかしヨハネは言います、恵みと真理で満ちていた、つまり真理がイエスという人格を通して現れたんです。命もそうですね、旧約で命は単なる生命でなく神との交わりの命を意味していたわけだけれども、新約になって命の源がイエスという人格を通して現れた、今日ずっと学んできましたね。つまり旧約で語られていた神の道、神の真理、神の命がすべてイエスというお方によって完全に現れたっていうことなんです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。あなたはこの道を歩みますか？イエス様は言われました、私が道であり真理であり命です。ね、道、真理、命ってこの順番も大事ですよね、はい。でまあ、このメッセージを閉じるにあたっての最後チャレンジですね。これまあ、あの教会でね、あの牧師のメッセージ聞いた後、あと30分とか分かち合いをしたりするときに、まあ、こういうことについて考えませんかっていう、まあ、チャレンジですね。唯一の道、キリストだけが道であると言い切るときに、あなたはどこかに不安を感じますか？キリストだけが道である、救いの道であるって誰かに言ったときに、なんでそんなことが言えんのって、ね、以前私が反発したみたいに言われたときにどう答えますか？あなたは神を推測していますか？それとも啓示された方として信じていますか？今日は哲学的思考の延長線上にある肉体のプッシュ系の死ではなくて、造営から今をっていうふうなことをお話をしたわけだけれども、 永遠の命は今のあなたの生活にどのように影響していますかって話ですね。私たちはすでに唯一の道にもう立ってるんですよ。私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできません。これが唯一の道です。あなたの行き先は決まっていますか？はい、じゃあお祈りいたしましょう。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめ賛美いたします。ヨハネの福音書14-6、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。イエス・キリスト以外に救いの道はないんだっていうメッセージ、私が2007年にこの御言葉を聞いてすごく腹立たしさを覚えた、この聖句から今日解かしのメッセージをさせていただきました。どうぞまだ誠の神を知らないたくさん大切な方が周りにおられますので、一人一人を持ち励まして御言葉を述べ伝えるものとして生かしてください。今日のこの礼拝の真ん中にも生ける神、あなたご自身がご臨在してくださり、それぞれの必要をご存知の神が肩に手を置いて語ってくださっていますから、ありがとうございます。言い尽くせぬ感謝とともに、主イエスキリストの御名を通してこの祈りを御前に捧げます。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。